ヨハネの第一の4章ですけれども、主に2つの部分にこれが分かりますね。内容が1節から6節までが霊について話してありました。霊についてですね、見分けを行わなければいけないんだよということです。そして7節から最後までが愛について書いてありましたですね。たくさん書いてあるんですけれども、使徒ヨハネは非常に単純に書いてくれています。同じ内容をですね、何度も何度も噛み砕いて話してくれています。ですからもうこれは2つとも出てきた話題ですよね。で、初めのこの霊についてですけれども、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからです。はい、この終わりの日ということが以前書かれていましたが、反キリストがたくさん出てきたということも書いてありました。で、私たちがですね、この生きている中で、このキリスト教だと称しながら、またはこれは神からのものだと称しながらですね、実際でそうではないものっていうのがたくさん出てくるんだよという現実と、またイエス様がそのことをすでにお語りになっていました。で、こことっても大事なんですね。キリスト教という名前がついていたら皆それが正しいわけではないということなんです。そしてその見分けを、この与えてくれてるんですけれども、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。ここがとても、英語だとクルーシャル、英語、日本語だと何だろうな。非常に大事な部分になってくるわけです。人となってきたイエス・キリスト。つまり、ヨハネの福音書の1章の14節。神が人となって私たちの間に住まわれた。言葉がですね、実際はちょっと開いてみますか。ヨハネの福音書を見てください。1章の14節、ロゴス、クリスチャンフェロシップのロゴスっていう言葉がもともとのギリシャ語ですけれども、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。で、この言葉って何なのかというと、一章の一節で、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた。イエス・キリストのことなんです。はじめからおられたイエス・キリストが人となった、あるいは肉体を取られて、そして私たちの間に、住まわれたんだ。で、このことをもって、このことを告白している。もう私は信じています。イエス・キリストは神であり、かつ人間です。ですね。このことを告白できるのであれば、それは神からの霊なんですよ。だから自分が告白できているのであれば、イエスが神の子です。神の御子です。神であられるのに人となられた方です。100% 神であって 100% 人です。これを言うことができるのであれば、神の御霊なんですよ。神様の霊によってその人は生まれている人なんですね。でもそうじゃなかったら反キリストの霊だよ。例えばエホバの証人とかはですね、イエスは神ではないというわけですね。で、モルモン教の人はイエスは神だって言うんですけども、神が一人以上になってるんです。だからイエスが神で父が神だったら、もう二人や三人で、聖霊が神で三人、そのように言います。そしてイスラム教は何て言ってるかって言ったら、神には巫女はいないと言います。イエスは預言者だったけれどもね、預言者だけれども、この神ではない、神は一人だからと、こういうふうに言うわけです。ですから、ロゴスミニストリーのブログにも書いたんですけれども、クリスチャンの間でもイスラム教の人と一緒にやっていきましょうという人たちが出てきているんですね。これ非常に危険なんです。なぜならば、反キリストの霊とはっきりと書いてますよね。当時、 なんでこのヨハネがこんなことを書いたかと言いますと、異端がいたんですね。ギリシャ思想の異端なんですが、グノーシス主義と言います。グノーシス。もともと知識という意味です。で、頭で考えると、神であって人って理解できないですよね。天と地を作られて、この宇宙を作られて、その全てを超越している神様、宇宙を超越している神様が、こう私たちと同じように 100%、同じ肉体を持って、来たということ、要は、それは信じてますよ。それは、御霊によって生まれたから、わかるんであって、頭で考えたら、理解できないわけなんですよ。ね、で、それを、結局、ギリシャの人たちも理解できないので、イエスは肉体を持っていなかったと教えてました。なんか、そのように見えるんだけども、実は肉体じゃなかったって言うんですよ。だから、この、ヨハネの第一の一章の一節のところで、あえてヨハネが、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の、これわざとこういうふうに言ってるんです。わかります？こうじっと見て手で触ることができて、そしてやっぱり肉体を持っていたということをヨハネが今ここで証言してるんですよ。そんな、なんか、加減っていうんですか、仮の現れるっていうふうに書くんですけども、加減説っていうのがあるんですけども、そうじゃないでしょうということなんですよね。だから、キリスト教というのは非常に実際的なんです。肉と霊を分けません。何を言ってるか、精神的なものだけがすごく清くて、その肉体に関すること、例えば仕事をするとか、ですね。そして、結婚であれば夫婦関係を持つであるとか、ですね。そして財産のこと、ね、教会では献金をしますよね。すごくこう、本当に生活習が出てくるようなところも、神様が支配しておられるんだよ。それも清いんだよ。ということなんですよ。これとっても大事ですね。何か、こう、精神的なものだけが清くてですね、こういうものっていうのは神様とは関係ないっていうふうにしたくなっちゃうんですよ。そうじゃないよ。ということなんですよ。で、それを否定したかった。だから、グノーシス主義の人は極端に走りました。肉体はもともと汚いから、ある人は結婚もしなかったんです。その性的な関係も汚い。で、その極端がある人は肉体はもともと汚いんだから、肉体は肉体のことで楽しみましょう。で、霊のことは霊のことで。という風にやって、もう、何でもやってたわけなんですね。そうじゃないんだよっていうことを、言っているわけなんです。で、もし、キリストが人とならなかったら一体どうなることでしょうか？どうなりますか？間に立つ人がいなくなっちゃうんですよ。人と神との間に立っているから、イエス様が人となったから私たちが風邪ひいてその風邪も理解してくださる。ですね。そして自分の通ってきたその悲しみ、それも全部理解することがおできになる。なぜかというと肉体の弱さを全部持っておられたから。かつ神だったから、人ではなく神だったから、神と人との橋渡し、仲介をすることがおできになるわけです。だからこの宇宙を作りになった神様と私たちは、話すことができる。交わることができるわけですよね。で、これを否定してるわけですよ。で、これが反キリストの例だって言ってるわけです。そして、大事なのが4節ですね。子供たちを、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの世ものよりも力があるからです。はい、これ、この前の霊の戦いのところで勉強した、読んだところですね。この世の、あのものっていうのがこれが悪魔です。反キリストの背後にいる悪魔ですよ。よりも、あなた方のうちにおられる方、キリストですね。キリストがもっと力を持っているんだよということです。 私たちは勝利者なんですよ。ちょっと他のところも開いてみましょう。ここと、8章ですね。ローマ人の手紙の8章。35節から39節ですが、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私たちはこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。すっごいですね。肉体的な困難の中にあっても、また霊的な攻撃、この権威あるものってのは霊的なものですよね。引き離すことないよ。目に見えないもの引き離すことない。これ悪魔がいくら攻撃しても決して引き離すことはないよ。という、大きな約束が書かれています。そして5節、6節ですけれども、彼らはこのようなものです。ですからこのような言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けません。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊を見分けます。非常に、単純なんですけども、けれどももどかしいんですよね。なぜかって言ったら、いくらイエス様のこと、神の真理のことについて、この話してもですね、全然理解されない。ちょうど油と水との関係のようにですね、全然混じり合わないというもどかしさを持ちます。けれどもそれは神によって生まれてないがゆえの、このなんて言ったらいいんでしょうね、この周波数が合ってない、周波数が合ってないといくら努力してもですね、その受信することはできないわけですよね。と同じように、この壊れてしまったラジオのようにですね、なってしまっている。でも神様によって生まれた人たちはそれがことごとくわかるんだよということなんですね。で次から愛についての話です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。はい、愛が神から出てる。神が愛だからだ。はい、大事ですね。神は愛だから。英語だと、God is love。神様が愛を持っているじゃないんですよ。God has love ではなくて、God is love。つまり、神、愛、これを引き離すことはできない。神の本質が愛なんです。以前は一章に神は光だと出てました。この聖なる方、清い方、汚れたものが、暗いものが何もない方、神は光だ。これも本質なんですけど、同時に神様は愛だよ。だから何をするにしても、愛から離れて何もすることはできないんですね。本質だから。愛じゃないものから何もすることはできない。神様お怒りになっている時でさえも、裁きを行っている時でさえも、この愛から離れることはできないんですね。だから神から生まれている人というのは必ず愛しているよということです。で、気をつけなければいけないのは、この愛という言葉、ちょっと日本語だと座らないですよね。なかなかこの愛という言葉は難しいですね。まあ、ロマンスの愛としてはよく出てきますね。けれども、まあ、江戸時代にあったんでしょうかね。慈愛っていう言葉はあったかもしれませんけれども、この愛とそのまま使う言葉っていうのはなかなかなかったかと思います。で、実は英語でも love では言い表せられてないんです。英語だと、I love my wife、 私の妻を愛しますというのと、I love ice cream、 アイスクリームが大好きですというのと同じ love が使われるわけなんです。 ギリシャ語は非常に数学的な言語です。極めて正確に物事を言い表すことのできる表現がある言葉なんです。ここでも同じで、ギリシャ語には主に3つの愛があります。本当は正確には4つ5つぐらいあるのかもしれませんけれども、1つがエロスですね。エロスっていうのはまあちょっとすみません、下品になってしまう、エロ本とかってありますけども、肉体の愛なんですよ、うん、だからあなたを愛してるよと言っているんですが、実は私が自分、私を愛してるよと言い換えることができるわけなんですよね。そして次にフィレオという愛があります。これ精神的な愛です。フィラデルフィアとかって街が、ありますけれども、アメリカに、あとは教会でもフィラデルフィアっていう、小トルコにあった、小トルコじゃ、小アジアか、トルコにあった教会でフィラデルフィアっていうのがありましたが、友愛と言っていいでしょうか。今の前の首相がよく使った言葉ですよね。で、精神的なものなんですね。だから、その関心が同じものであるとか、まあ友達ですよね、要はね。で、ここで言ってる愛がアガペです。アガペ。で、これが無償の愛、無条件の愛、与える愛ですね。で、この愛を知っている人は、クリスチャンだけなんです。なぜか。9節に書いてある通り、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださった。これを知っている人たちが初めてアガペを知っているということになるわけなんです。ですから混同してしまうときにですね、もう私も本当に好きな家族がいるし、そして好きな人がいるし、まあそれもそうでしょう、そうでしょう、けれども何人もの人も殺したその犯人を、例えば少年だったとしますね、自分が養子として受け入れることができるか、できないですよ。でもクリスチャンの人でそういう人結構いるんですよね。自分の娘を殺された、でその殺した人を養子として迎えたとかですね、信じられないですよね。でもそれができるのはなぜかと言ったら、イエス様がもう、神様がキリストにあって私たちに対してしてくださったからですね。罪人に対して、反抗する者に対して神様がご自分の一人子の命を捨ててくださった。で、そして次に10節もそうですけども、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。非常にはっきりと、このヨハネがここに愛があると言ってますよね。で、大事なのが10節で、10節の最初のところで、私たちが神を愛したんじゃないよ。神がまず私たちを愛したんだよ。私たちが神様を愛せるのは神が私たちを愛してくださったからです。で、私が、カルバリーチャペル、アメリカの方にですね、行こうと思ったきっかけがですね、結婚についてチャックのテープを聞いたからなんですけども、なんで私についてくれない、ついてきてくれないんだっていう、こうフラストレーションを溜まったんですね。新婚生活で分かってなかった。で、教会も忙しくてですね、もう一生懸命やってるのになんでだ。ところがですね、チャックはこう言ったんですね。イエス様をに自分の生涯を捧げてついていくという言葉、私、すべてのものを捨てて私に従ってきなさい。もしイエス様がすべてのものを捨ててくださって、命まで捨ててくださって、私を愛してくれたっていう安心感がなかったらついていけないよね。奴隷と同じだよね。同じように、夫が妻を愛さなかったら、なんで妻を夫に従うことができるんですかっていう内容だったんですよ。まず愛されてなかったら愛すことはできません。それで今ここでヨハネがはっきりと言ってました。 神を愛すならば戒めを守るためはずだと、あの他のところに書いてありますよね。それができるのはですね、神様が私たちに全てを尽くしてくださったからという、それがあるから愛すことができるわけですね。だから次も11節で、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのだから、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。はい、神は霊なんです。イエス様がそう言われました。ヨハネの4章で言いましたが、神は霊なので見ることできませんよね。じゃあどうやって神様を知ることができるのか。互いに愛し合っているところで、あ、神がおられるんだということがわかるんだよ。だから強調しすぎてもしすぎることがないわけですね。私たちクリスチャンがクリスチャンだということで互いに愛し合っていく、気にかけていく、祈り合っていく、使い合っていく、具体的に、この前習いましたよね、具体的に示していく。その口先だけではなくて、例えば貧しい人がいたらその物をあげる、ね、真実と行いによって書いてありますよね。この前やったところが、3章の18節でありましたよね。言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。これによって初めて人は神の愛を見ることができるんだ。で、次に13節で、神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神もまた私たちのうちにおられることがわかります。はい、ここも大事です。互いに愛し合うということだけではなく、御霊を与えてくださることによって私たちが神様のうちにいて、神様も私たちのうちにいることがわかるんだよ。で、これもローマ人への手紙、ここは勉強したかな、しましたかね。ローマ人への手紙の8章の15節ですが、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいますですね。ということなんですよ。で、戻りますと、私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証しをしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。はい、ここそのまま受け止めてください。イエスを神の御子と告白するなら、していますか。それを言うことができるのであれば、その自然にですね、そうですよ、イエスも神の子ですよ、神の御子です、神から来られた方です、神が人となられた方です、これを言えるんだったらですね、もう神はその人のうちにいて、その人も神のうちにいるんですね。そして私たちは神に対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいて完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。これ前も出てきたんですが、この、どこだったっけかな、三章で、あ、似たようなことですね。ちょっと違いますけれども、31節で、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができるよ。21節。三章の21節ですね。ごめんなさい。ね。そして、もっと前に行くと2章の、17節で、世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。つまり、この世がどんなに悪くなっていったとしても、そしてたとえ地震が起こってですね、この世がなくなったとしても私は生きていることができるよ。という確信。 またここに書いてあるのは裁きの日、神様の最後の審判の時です。この地上で裁判所に行かなくても、死んでから必ず裁判所に行きます。裁判官がこの天と地をお作りになった神なんですね。でその時に大胆になっていることができる。つまり何のやましいこともなく神様の前に立つことができるよと言っています。なぜですか？キリストがおられるからです。そして今ここに書いてあるように、神の愛のうちにいたからなんです。神の愛のうちにいた人は神様の前に出た時に何ら引け目を感じずですね、咎めを感じることなく神様の前に出ていくことができるんだということです。で、次18節ご覧ください。これとっても励まされますね。慰められますね。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。いかがですか？これが愛の定義ですね。全き愛なんです。恐れには刑罰が伴っています。いつ裁かれるのか、罰が与えられるのか、全き愛はそれを締め出すよと神様が言われているんですね。イエス様が罰を受けられたのは私たちの罪、過去の罪、現在の罪、そして将来の罪、犯すかもしれない罪、だからといってこれから罪を犯さないでくださいよ。でも犯してしまうときにですね、全部もうあの2000年前の十字架においてその罪の罰を負ってくださった。これが全き愛です。だから恐れを締め出すんですね。私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者は、に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。わかりますか？先ほどもありましたよね。どうやって神様を見ることができるのか、兄弟が愛し合っているところで見ることができると。で、こっちもそうですよね。目に見える兄弟が愛せないんだったら、目に見えない神なんかわからないよと。わかります？この論、そうですよね。目に見えた方が楽なわけですよ。目に見えない方どうやって愛すんですか？もうこちらも目に見えない人を愛する方が難しいですよね。でも、だからここで、私はあの人たちは嫌いですと。クリスチャンだけど大嫌いです。でも神様を愛しています。これはできないよって話なんです。神によって生まれていて、神の愛のうちに留まっていたら、その人を愛さざるを得ないわけなんですね。ということが今ここで言われているわけなんです。ということで4章終わりました。残りですね、次回5章をやってヨハネの第一を終わります。ではお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。本当に神は愛ですという言葉をありがとうございました。そのうちに留まって、私たちがまたお互いに愛し合っていくことを実践していくことができますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。